知ってる？
就活。
知ってる就活は働くを考えるライブトーク番組です。この番組は地域のために地域を超えてザ・メディアジョンリージョナルの提供でお送りします。就活といえば就職活動ということで、スタジオには大学生の皆さん、そして株式会社ザ・メディアジョンリージョナルからコメンテーターのシャッフル北尾こと北尾陽次さんにお越しいただいています。それでは早速進行役の北尾さんにマイクをお渡ししましょう。
はい、それでは野上さん、おはようございます。
おはようございます。
もう一回行こうか。おはようございます。
おはようございます。
始まりました知ってる就活、2019年令和元年、9月21日土曜日、皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日で知ってる就活働くを考えるライブトーク番組、409じゃない？
え、嘘。うん、あ、9、え、まあ、あー、そうだ、僕は間違えた。
はい、
間違えたな。
409回目拍手、はい、ということで、台風接近中ということでですね、まだ今は上陸しておりませんが、今警戒ということで、皆さん後ほど気象情報を含めてお伝えいたしますけれども、番組進行役パーソナリティのシャッフル北尾こと北尾陽次です。今日はですね、前回の北九州放送に引き続き、あずちゃんが、お休みということなんですが、今日はですね、素敵なゲストをスタジオにお招きしております。後ほどご紹介するとして、今日はですね、ぐずついた天気でございます。こちら FM 北九、北九州シティ FM のあるスタジオ、北九州市小倉北区魚町、曇っております。はい、で現在ですね、台風情報なんですが、先ほどですね、9時台でもお伝えされてましたけれども、台風第17号ターファーということでですね、現在久米島の西約100キロで、中心気圧が970ヘクトパスカルということで、最大風速が35メートル、最大瞬間風速が50メートルということで、現在北上中でございまして、23日の朝9時には島根県沖ノ島先にいる予定、予報進路ですね、いわゆる、ということで現在向かっておりますけれども、この週末はイベントだらけなんですが、ことごとく中止に追い込まれると。せっかくね、一生懸命このために頑張ってきた人がたくさんいるのに、なかなか気象っていうのはね、これはやっぱりもう自然との戦いになるんでしょうけれども、ね、まあ先日の千葉の停電もありますんで、
あ、そうですね、
現在進行中ですから、はい、ということで、今日はですね、私以外に2人で、1人はレギュラーということで、じゃあオカリンお願いいたします。
はい、山口大学経済学部4年で株式会社インターンという会社の代表もしています岡藤凛太郎です。お願いします。まあ近況報告ですが、まあちょっと本当にただただもう身内の話になりますけど、
どうぞ。
もうなんか今週の火曜日ぐらいからずっともう北尾さんと会っていてっていうのも、なんか下海峡グルメフェスっていうのが10月13、14にあって、でそれのそのまあウェブでの PR 動画兼会場内で流す動画みたいな、そういうあの出展者の人々にこうインタビューするみたいなね、そういう動画の撮影があって、撮影と編集が、それでもう一緒にね、もうずっと今日のゲストの人ともほぼもうずっと会って、でそれで思いましたけど、やっぱあれですね、なんか、まあ、僕一人じゃないですか、で撮影するのも一人だし、で編集するのも一人だから、まあ、しんどいんですよ、これはもう肉体的に移動ばっかりだし、僕は山口市だし、そこからわざわざ下関市に行ってみたいな、でそれはしんどいので、なんか北尾さんが前からちょっとこう動画の講座みたいなの開こうみたいな言ってたじゃないですか、ザ・メディアジョンのなんかなんて言うんですか、そこイベントスペース、みたいなのを新しく作ると、でそこでこうトークイベント的な感じというか、技術講座みたいな、動画編集講座みたいなのをお借りにやってよみたいな、でそれをもう早くやりたいですね、僕はもう早くやって、そのもうどんどん身近に、 動画編集ができる人とか、うん、そういう知識がある人を増やしていきたい僕は、うんうん、もうそれを早くやりたいですね。
なるほどなるほど。
これやっぱりもう撮影と編集全部一人でやるの大変だなみたいな。
うん、
で別に僕のそのなんか取り分とかはどうでもいいので、うん、もう早くそういうのを普及させてですね、うんうん、もうなんかどんどんこうみんなで手分けして、うん、なんか作業とかできるような状態にした方がいいですね。もう早くやりましょうあれを。あれをもう本当に。
わかりました。
本当にいないんですか。下関なんで僕なんですか。下関なんかいないんですか。小さいそういうなんか制作会社みたいな。
いたらうちの会社に降ってこないよね。
いやもうやばいですよこれもう。本当にしんどいし、
うん、
で時間もないし、もう最悪ですよ。めっちゃ早起きで朝から取材みたいな。だもう早くもう僕は皆さんにも普及させたいですね。
クリエイターを増やしたい。
もう増やさないとこれはもうやばいですよ。本当に。はい。
そうね。
それ早くやりましょうっていうことをなんかより強く思いました、ね。はい。その一週間で。いやだってもう朝5時半とかに起きて、うん、なんていうの、始発か始発の次ぐらいの電車に乗って、まあ僕が車持ってないってのも良くないけど、うん、それでなんか下関まで行ってて朝から取材に行ってみたいな。で、ちょっとお昼ご飯食べたらまた次のとこ行ってみたいな。いや、これはもう大変ですよ。来週もあるんでしょ？それが。
来週もあります
よ。いや、これ本当にね、本当にしんどい。なのでもう早く増やしましょう、そういう人をね。
なるほど。
はい、お願いします。
はい、ありがとうございます。拍手。で、そういう岡藤くんのですね、隣に今週1週間というか、そばで、撮影のですね、まあ助手補助してくれたという形じゃなくて、今日はですねインターンシップでずっと来てくれています、九州産業大学の渡田くんなんですが、改めて自分自身から自己紹介をお願いいたします。
はい、17日から、ザ・メディアジョン のインターンシップとして来させてもらってます。九州産業大学の商学部の渡田亮樹と申します。自分はこっちに来てインターンシップで今4日目が終わり、今日で5日目に入るんですけど、いや本当にいろんな仕事をさせてもらって、いろんな経験を積んで本当に楽しく過ごさせてもらってます。で動画の撮影とかにも一緒に同行させてもらって、でその中で結構面白いなって感じることが多くて、で本当に楽しく一緒にやらせていただいてます。
うん、以上。
はい、はい、以上です。
はい、ありがとうございます。
はい、
ですね、これちょっと全然話変わるんですけど、
うん、
同じようなことが一つあってですね、
はい、
17日のことを17日っていうふうに言ったんだけど、うん、これ実は日本語的には正しい正しくないけど、実は方言なんじゃないかっていう話をちらっと聞いてですね、
今17日って言ってました？
17日、
うん、17日って言います。
17日、
そうで、これ僕てっきり、うん、僕はその17日っていう表現過去に使ったことないんで、うん、それって日本語的におかしくないかって指摘を大学生に、別の学生にしたんですよ。
あ、そう、
いやでも昔から使ってるんですよって言って、って言ったら、片方をそれで調べてみたら、うん、方言説が実はあって、
へ、
17日っていう地域があるらしいんですよ、どうやら。
渡田君、宗像。
はい、宗像市。
宗像市では言うの？
そうですね、17日っていう人が多いですかね。
僕は言ったことないですね、山口県宇部市は。
本当ですか？
周りも聞いたことないな。
いや僕も初めて聞いて、
はい、
その人は実は北部九州の人だったんですよ。
北部九州、ああ、じゃあやっぱり関門海峡の向こうとこちらで、あるないみたいな。
あるのか、それとも単純に、もうごっちゃごちゃになってるのか。でも、ネットで17日とか、なんとかっていう形で、せいぜい出てくるんですよ、方言じゃないかっていう。
あ、そうなんですか。
まあ、でも日本語は進化しますね。
うん、
まあ、でもこの前の8日の問題とか。
ああ、僕が分かんないやつね。僕は。
8日と20日がごっちゃになる。
僕は8日と20日が、だから、要は4だろっていうことですから。要、4だから。
よ、よ。
それがもう全然。で、20日は8ですよね。
うん。
はーだから。そこがもうわけわかんない、僕は。
うん。
はい。
まあね、7 とか七っていう言い方がね、うん、エリアに違いますからね、うん、7の表現について、まあ、その辺も含めてなんでしょうけれども、で話も落としましたけど、はい、インターンシップで来てもらいます、
はい
ね、で緊張してるっていうのに全然喋るじゃないですか、うんですね、全然緊張してないんじゃないかなと思って、い
やめちゃくちゃ緊張します。
あの過去にですね、うん、九州産業大学の学生もすでにこの今年に入って3回3人出てもらってるんですよね、
うん、
まあ、全然みんな緊張してるって言ってる割にはペラペラペラペラ喋るんですよ、だから
まあそうですよね、あれ何なんですかね、
あの普通緊張してたらさ、うん、口元がやっぱりね硬直するというか喋れなくなる可能性があるわけじゃない、全然喋ってるし、いや緊張しないですよとか笑顔で言うから緊張してるのかみたいない
やいや緊張します、緊張します、
いやまあでもあれでしょ、まあ、僕の今の予想だと、
うん、
まあ、だからその学校の授業でいろいろインターンシップ先を選ぶわけですよね、うん、でその中でまあ北尾さんのような会社を選んでくる時点で、うん、まあ、それなりにこうメディア露出というかね、
うん、
あるなんかある程度こう外に向けた意識っていうのがある人がそこでスクリーニングされてるんじゃないですかそうでしょ、あ 何なるほどみたいな、広告とかかとか、なんかそういう前の人もそうだったでしょ、うん、確かね、広告とかみたいな。
今回和田田君はさ、うん、うちの会社選んだ理由は、
まあ、なんか自分は本当に夢っていうのが目標みたいなのが定まってなくて、うん、まだ本当ゼロからのスタートっていう段階だったんで、
うん、
でそれのスタートとしてここから始めようかなっていうのがあって、でホームページを見させていただいたときにここからスタートっていう言葉があって、スタートっていう言葉にちょっと魅力を感じてっていうのもあって、
うん、
自分もここからまた夢に向かって、まあ、なんかここで目標に一歩でも近づけたらなと思い、そこからスタートしようと思ってこの企業を選んでインターンシップで来させていただいてます。
ほらそうでしょ、やっぱり今の
聞いても、いやいやホラーじゃない、
いやいやもうバッチリ分かりましたよ今のでもいや大体その緊張して本当に喋れない人っていうのは、
うん、
なんかもうガッチガチになるタイプでしょ、そんな人はやっぱり北尾さんの会社選びませんよ、うん、そういうことですよねそういうこと、
はい、分かりました、うん、ということでよろしくお願いいたします、
よろしくお願いします、
時刻はもう10時12分まもなく13分に向かっておりますけれども、今日はこの男3人組でお届けいたします、知ってる就活409回目ということで、今日のオープニングナンバー、これ誰が選んだんでしょうか、
はい、自分が和田田が選ばせていただいてます、
はあ、ね、毎回必ず九州産業大学の学生には曲紹介してもらってるんですけれども、
はい、
ラジオって普段聞いてますか、
いやほとんど聞かないですね実際は、
ね、
はい、
まあ、でも曲紹介ったらなんとかでなんとかって、そういうフレーズなんだか分かるでしょ、
いやまあなんとなくですから、はい、
それをやっていただきますね、これインターンシップですから、
はい、分かりました、
なんでこの曲にしたんですかそもそも、
ですね、このレミオロメンの3月9日という曲は自分が中学を卒業するときに先生たちにサプライズで歌った曲で、とても思い入れのある曲なので、はい、選ばせていただきました、
わかりました、では曲紹介お願いいたします、
はい、じゃあレミオロメンで3月9日です。
FM 北九 78.5
はい、レミオロメンで3月9日お届けいたしました、時刻は、10時18分、ちょっと30秒に今なりました、409回目の知ってる就活、今日のテーマ、いこうと思うんですけれども、いきますか、
はい、
はい、409回放送、今日のテーマはこちらです、
台風接近、うい
、ね、まあまだ上陸してないのに今からでも準備間に合いますから、うん、特に明日は動かない方がいいってことですね、
いややばいですよね本当に、僕のなんかや僕天気予報最近見るようになりましたけど、なんかで今日なんじゃないかなとかなんか前思ってて、ラジオあんのかなとか思ってましたけど、なんかもうずっと一日中雨だし、明日山口市、うん、はい、風もなんか結構ね強いし、ハチとかなんか書いてあったし、これ気をつけないとね、
あの 今日夜ぐらいから風が強くなったりするような流れになりそうだということなんですけれども、
うん、
長引けば月曜の朝までということでですね、上陸はしないね、
うん
うん、一応接近はしてます、
うんうん、いやなんかちょっと今日来るとき電車のこう車窓をね眺めてたらなんかボルダリングジムみたいなのがあって、うん、そこになんかね壁にねなんかでっかいカエルが貼ってあったんですよ。カエルの置物みたいな、わ、
うん、
かります？こう壁を登ってる感じの、う
ん、
いやあれ大丈夫かなと思いましたよ、うん、そのカエルもなんか3メートルぐらいでかいカエルのモニュメントみたいなのがあって、うん、あれ落ちてくるんじゃないのみたいな今日来るとき思いました。大丈夫かよみたいな、
ねえ、
うん、
日本気象協会発表による情報をお届けいたします。大型の台風17号ということで強い勢力で、発達しているということで、今上陸するかしないか予報円でいうとかすめる程度で朝鮮半島または壱岐、対馬そして九州北部を若干かすめるということで現時点では上陸をする可能性はちょっと弱いんですが、状況によっては上陸するかもしれないし場合によっては、うん、またさらに最大になっていくかもしれないし、台風は進化していけますんでね、まあ、今北北西に進んでいるということで、はい、まあ、台風接近ということで今日テーマなんですけど、まあ、台風という意味で言えば、まあ、いろんな、ね、状況も台風のようにもうめちゃくちゃだとか、うん、まあ、冒頭あなたが言ったことある意味台風かもしれませんけどね
何がですか？
いやいやもう早くやりたいって、
うん、あそう、うん、早くやりたいですよ。
まあ、そういった意味では台風みたいな出来事っていうことも含めて今日話をしようと思うんですけれども、
うん、
なんかハリケーンとかサイクロンとかっていう形で、渡田君なんか最近台風みたいな経験ってありますか？台風に煽られたそういうことじゃないですか、うん、台風みたいにうわーみたいな、ね、
風が吹いたなみたいな、
そうそうそうそう、
あ台風みたいにですか？いやでもそれは、
うん、
いやここ最近で言ったらやっぱ今っていうかインターンシップやってる最中ですかね
うちの会社は台風なの
風強いなみたいな、yeah. 風当たり厳しいなこの会社みたいなめちゃめちゃ怒鳴られてね、
いやいやそんなことじゃないですけど、
うん、
本当に何もわからない、ほぼ何もわからない状態で来て、
うん、
で本当に何をするのかなっていう不安が大きかったんで、でその中で来てでいろんな仕事をやってって、でなんかあこういう仕事もあるんだとか、
うん、
なんかなんて言うんですかね、本当ラーメン屋さんだったらラーメンを提供するだけみたいな感じなんですけど、
うん、
本当にそうじゃなくていろんな角度からいろんなことをやってることに本当に毎日ちょっと驚きを感じながら生活してるんで、ここ最近だとそれが台風みたいな感じですかね。
あのさ、うん、本当に緊張してるの君
してます、
それなりに言葉がまとまっててびっくりするんだけど、
うん、
へえ、なるほど、
はい、
まあ何でもござれみたいな状況でいろいろやってますけど、ある意味台風かもしれないですよね、そういった意味では。
はい、
どうですか最近おかり台風みたいな経験は。
台風みたいな経験、
台風みたいな状況、
台風、まあでもなんかこうやっぱりさっき風が吹くとか言って、うん、やっぱ自分でこうつい思ってしまうのはやっぱりなんかあれですよね、やっぱ選挙とかですよね急に政治の話も話題がめちゃめちゃだけど、
うん、
まあ、これさえこれも台風だっていうことでね勘弁してほしいですけど、やっぱね、
うん、
なんか風が吹いたとか、 なんか、ね、選挙とかでよく言うじゃないですか、
ね、うん、
でなんかそういうことやっぱ思いますよね、風とかなんか聞くともうそういうなんか身体になってしまった僕は、
なん
か、うん、だからなんかあれですよね、なんかそういうのあれ全然興味ないか、
そう
ああいうなんか、
はい、
いややっぱり N 国とかね令和とかなんかこの前の選挙だったら風が吹いたもう風が吹いたとも言ってないけどすごいバーって人気が出てみたいな、
うん、
うん、なんかそういうことをバババババってこう思、そっちの方になんか脳が行ってしまいますよね僕風が吹いたって言われたら、うん、
あ、
北川さん何を思いますか？
まあでもある意味ずっと常に台風な人生かなと今思うのはありますけどね、落ち着かないですね。だって僕結婚式の日台風来たんですよ。結局そのままね、持続せず6年目で離婚しちゃいましたんで、
あ、
まあでもあの時大変でしたね。
いや何その台風のせいにしてるみたいな。
いや
離婚後台風の、あの頃からもう演技が実は悪かったみたいな。
公共の電波を使ってね、人の幸せの絶頂である結婚をねけなす大学生、すごいね君はね。まあでも本当ね、あの時はね大変でしたよ。
最悪ですよね。
いや最悪っていうか、まず、ね、バスがね、来なくて、親戚とか、その遠方から来る人とか会場に来れなくて、はいはい、全部タクシー、チャーターで、それも結婚式場が持ってくれたんですけど、から始まり、で、結局台風が来て、で、みんなも一次会とか披露宴やって、ちゃんとそれはできたんだけど、帰るってことになって、帰るわけですよ。そしたら乗った新幹線以降、要はね、確か全員無事に帰れたっていうか、泊まる人か、帰るか分かれた時に、最後乗った人が、いや、僕が乗った新幹線で最後です、あともう止まっちゃってさ、とかって話で、ギリギリセーフですよ、完全に。だからね、なんちゅうんだろう、あ、これ、いろんな波乱万丈があるのかなと思ったら、結局そのまま、そういうふうな形になりましたけどね、なんかいろいろと。
台風。なんかもう、その辺、やっぱり、僕はなんか前もなんか、台風のたびにいろいろ思うけど、まあさっき、冒頭でイベントがなんか全部中止になるとかもありましたけど、やっぱりこう、プラン B ですよね。そのリアルなイベントの時の、プラン B が、なかなかね、なんかなんとかなんないですかね、その結婚式とかもそうだし、だ前の台風の時なんか喋ったかなんかの時は確かフェスがちょうどあって、その時は、でそういうで、あ、なんかフジロックかなんかはだからもうネットで生中継もあるみたいな、なので最悪行けなくても、まあ、家でゴロゴロしながら、まあ、ライブの様子を疑似的に体験できますよみたいな、そういうのがあったりとかあるんですよ。なんかね、こうリアルなイベントの時ってそこまでこう考えた設計になんかできないかなみたいな。
なるほどね。
まあ VR とかホログラムみたいなのはちょっと非常に安直というかあれですけど、なんかね考えられないですかね。
どうだろうね。まあそれ考えたらやっぱり予算費用も含めて手間は増えますわな。
まあそうだけど、なんかな。
だでしょ、中止で終わらせるんじゃなくて、
そうそう、なんかあった方がいいですよね。
いやそれはね非常に私も思いますよ、特に最近20代っていうか、まあ20代30代40代で私いろいろイベントとかやってるけど、確実に災害とか台風とか自然なことによってイベントが中止に追い込まれる頻度は確実に上がってますよ、
ね、逆にもうどんどんやっぱ安全安全ってことでもう中止のハードルを下げてますよね。割と全体的な傾向として、とりあえずもう中止しとこうみたいな。
そう。で、いざ、はいってなった時に、なんか、こんかったじゃんっていうことになるけれども、それは万が一のこと考えりゃ、まあ確かにそうだなってなるわけですよ。だって、万が一のことを考えずに、そんなことなんねえよって言って、今、未だに千葉は停電してるわけですよ。
ああ、そう、まあまあ、そうですけどね。
ねえ、南房総なんてかわいそうじゃないですか、本当。もう当分治らないんですから、あれは。だって、東京電力の記者会見で2日3日の予定だったのが、もうぶっちゃけ1ヶ月みたいな。おいおいおいおい、みたいな。
いや、電気大事だな
って考えたら、まあ確かに中止のハードルを下げるっていうことも、まあ、ゼロじゃないよなっていうのはありますよね。
まあまあそうですけどね。難しいな、この辺は。
いや、でも、台風接近っていう意味で言えば、はい、今日のテーマ含めてですよ、結構そういうのって大事だと思います。問題意識として。ねえ、僕気になってたのが、今日明日とですね、勝山公園であります北九州小倉北区にございますが、北九州焼き鳥フェスティバル、明日中止になったんですよ。ねえ、で今日もどうだろうって話だったんですけど、まあ今のところ曇りなので、ちょっととりあえずやるっていうことらしいんですけどね、12時から6時までなんで、雨天決行ということなんですか。明日はさすがに台風というよりも中止に、まあ、早々と昨日の段階でなってましたけど、まあね、だって焼き鳥はさ、
まあまあ
YouTube で配信はできんよね。
まあそこはちょっとね難しいですけどね。いや例えばなんかあの海峡グルメフェス、僕らが取材とかしてる、あそこでなんか限定のメニューを出してくれる飲食店の方あるじゃないですか。ああいった人たちがちょっと中止になった場合は、ちょっとうちでグルメフェスで出す予定だったやつを何十食でもいいんで限定出しますみたいなね。まあそういうなんかその個別にできる
プラン B、
プラン B はなんかあった方が僕はいいかなとか思うけどな。
イベントにおける対応という部分ではプラン B というのは確かにね、ありますよ。だって実際に出店露店の人たちの、ね、立場に考えていけば300食、うん、400食準備するって大変なんですよ。大変で、朝やったら雨中止かよみたいな、だったらもう早い段階で中止ですって言った方が、それははるかにそれは影響はないよね。
うん、まあだからイベントとかもうちょいこう、なんか事前にネットで払っといてみたいな、グルメフェスとかも、うん、例えばよ、もうすごい僕は勝手に行政の仕組み関係なく言ってますけど、とりあえず最初にまずお金を払っておいて、うん、で、一日そのなんかいろいろ食べ放題みたいな、うん、にしといたら、最悪中止になった時に、なんか後々またやりやすいじゃないですか、うん。なんかそういうのとかね、なんか当日その場でお金払ってっていうのが、
事前のね、前売り券は最近進んでて、うん、はい、それが仮に当日イベントが中止になっても、近くの商店街とか近くの飲食店で使えるっていうふうにするわけですよ。
ああ、いいですね。
うん、それはすでにやってるとこありますよ。
やっぱ出店者側からしたらね、中止ってもう最悪でしょ。
まあね。
うん。
ということで、時刻は10時30分となりました。曲挟んでですね、次のコーナー行こうと思いますんで、次の曲は誰が選んだんでしょうか。
はい、僕は選びました。まあ Perfume、 僕の友達にめちゃめちゃ好きなオタクのやつがいて、で最近その子はもうなんか家中がポスターになっていて、まあ若干もうなんか社会復帰が難しそうな感じがなんですが、オタクすぎてでそういう彼の好きな Perfume の影響でなんか僕もパフュームニュなんかオフィシャルぐらいこうフォローしてるわけですよ。なんかいろんな情報公式サイトたまに見るみたいな、
うん、
でなんかあれですよ、パフュームのがついにこうサブスク解禁みたいなのが最近音楽業界でそこそこ話題というか、でなんかこう過去のヒットのやつも確かなんかちょっとなんか制限はあった気がしますけど、メジャーデビューごとなんかありましたけど、もうほぼいろいろ聞けるわけですよ、いろんなサブスクのやつで。でああパフュームもいろいろ聞けるんだなというか、なんかねやっぱりこう日本って CD 売り上げが異常に多い国ですけど、バイオメモもサブスクに行ったと、
うん、
公開したみたいな、そういうのがニュースだったので、まあそれをこう思い起こす意味でもね、ちょっと聞いてほしいなと思います。
はい、
パフュームでチョコレートディスコ。
FM 北九 78.5
オカリンの今日の一冊のコーナーです。あ、もう僕がリバーブ大丈夫ですって言ったんで、もうここはもうふさーっと言いたいというか、
はい、
はい、このコーナーではですね、毎週というかまあ毎回ですね、僕が、おすすめの本を紹介しているコーナー、これは結構長寿コーナーですよね、
うん、
意外と 3,4 ヶ月続いてる気がするんですが、ちょっと今回は、初めて漫画を紹介したいかなというか、今までもうなんか本をね紹介してたわけ、
はい、
なんか新書のこれですみたいな、もう今回はちょっと漫画をいきたいなと思うんですが、進撃の巨人です。これはもう一冊というか、もう今進撃の巨人が今熱いんだっていうことですよね。っていうのも、今もうスーパーセールというか、スーパーキャンペーンでもう進撃の巨人がもう、30巻かな、
うん、
まあ、今29巻まで出てて30巻ぐらいで終わるんですよ、
うん、
っていうのでもう講談社がもうバーンとやって、今もう28巻までは、
うん、
各いろんな電子書籍の媒体ありますよね、 Kindle とか、
うん、
なんか、フジテレビオンデマンドとか、
うん、
なんか LINE 漫画とかいろいろありますけども、全部今タダになってます。無料で全部公開されてます、この9月だけかな。っていうのもだからこれキャンペーン見事ですよね。もう30巻まであると、
うん、
てか進撃の巨人ってまず大半の人はずっと追ってるファンでない限り、
うん、
あなんかちょっと流行ったなみたいな、昔、
うん、
昔なんか名前は聞いたなみたいな、
うん、
でそういうレベルなんですよ、うん、でそうなってくるともう最終巻が出ますとかなっても買わないじゃないですか、多くの人は、うん、だからもう28巻まではもうバーンと無料で公開させて、
うん、
最終巻のあっちをの、まあ、500円ぐらいですね、それを買ってくださいよっていうことなんですよ、
うんうん、
なので今もう暇な大学生は多分みんな読んでるんじゃないですか読み返しとこうみたいなで僕もそのうちの一人なんですけど、うん、僕は22巻ぐらいまで買っていて、
うん、
今回ちょうどいいやと思って、だいぶもう最終巻までもう 迫ってきたというか、で29巻だけ100円かな確か、
うん、
で最終巻が12月ぐらいに出て500円みたいな、
うん、
でまあキャンペーン的なことはまあいいとして、まあちょっともうこれをなんかねどう読むかというか、うん、やっぱみんなに読んでほしいので僕なりに言うんですけど、
うん、
まあやっぱりこのなんていうんですか、情熱大陸の作者の人が情熱大陸があって、で僕はそれ見てて、うん、でやっぱりこうインタビューとかでよく言ってるんですけど、なんかやっぱ田舎出身なんですよね、あの作者の人が、
うん、
でまあ、あの田舎から外に出たかったんですみたいな、
うん、
まあ、それがやっぱりこう進撃の巨人のもうネタバレ全開で僕はどんどん言ってきますけど、
うん、
まあ、やっぱりこう巨人がいきなり来てね、
うん、
で主人公エレンたちはなんか外に出たいみたいな、
うん、
外には何があるんだろうみたいな、まあ、やっぱりその地方と都会というかそういうメタファーかなーみたいな、
うん、
僕は思ってて、まあ逆にこう子供と大人とか、
うん、
そういう対比かなーみたいな、
うん、
で思ってたんですよ。なんか作者の自意識とかがだいぶ入ってんのかなーみたいな、
うん、
わかる？
はい、
大丈夫？
わかります。
でなんかこうでもだんだんとなんか読んでいくとこうまあ他の映画で言うとシン・ゴジラみたいなんですよ、だんだんと、
うんうん、
最初は単純になんか子供向けに巨人と戦っていくのかみたいな感じだったけど、
うん、
でシンゴジラもこうゴジラが来て、でゴジラがバーっとこうシンゴジラ見た？
見ました。
あ、見た、はい、ゴジラが来てやばいみたいな、
うん、
であれ何が面白いって、やっぱこう社内政治じゃないや、この国家の対応のグダグダ感を楽しむみたいな、
うん、
非常にこう今の日本に対してこう皮肉的な話じゃないですか、
うん、
でそうだんだんなんかそういう感じになってくんですよ、壁の中の人間模様みたいな、
うん、
でなんかこうその壁の中の人類もなんかうまく対応できないみたいな、
うん、
このゴジラをどうするんだみたいな、でだんだんそういう話になってって、でさらに読んでいくと最近はもうなんかだんだんと実はもう壁の外にはなんか自由度があると思ったけど、
うん、
実は壁の向こうにもまた国家があったっていう話なんですよ、進撃の巨人って。でしかも巨人っていうのは実はその外の国家から送り込まれた兵器だったみたいなね。
へ
え。でなんかそういうで今もう最終巻あたりは今最新巻あたりはのちょっと前ぐらいかな、うん、25巻ぐらいからだんだんともうなんか明治維新ぐらいの日本みたいになってくるんですよ、主人公たちが、
うん、
何黒船みたいな、巨人は、
うん、
外の国には外にはなんかいろいろあるらしいぞみたいな、
うん、
蒸気機関がみたいな、なんかそういう風にこう結構ですね、この1個の漫画なんだけど、
うん、
やっぱりこうすごいなんかいろんなレイヤーで見れるというか、うん、最初はなんか少年のなんか純粋な外への気持ちをみたいな、
うん、
話からだんだんこうなんかそのなんか巨人あの何社内なんか国のゴダゴダ、そして最終的になんか外には国があるみたいな、で外の国との戦争をするんだけど、なんか悪魔の人類とか僕ら呼ばれてるけど実は全然違うみたいなね、同じ人類じゃないみたいな、なんか結構なんかいろんなレイヤーがあるんですよ、そう国同士の文化理解のなんか難しさみたいな、うん、なんかその辺がやっぱりこうそういういろんなレイヤーがあるのがやっぱり僕すごい進撃の巨人のなんか流行った理由かなみたいな、
うん、
なんか子供は子供で楽しいし、で大人は大人でやっぱシンゴジラみたいな好きじゃないですか、大人って、
うん、
なんかそういうレイヤーでも見れるので、まあ、やっぱりめちゃくちゃ売り上げもあったし発行部数、
うん、
まあとりあえず抑えときましょうよっていうことですよね、今この機会に、
うん、
というわけで進撃の巨人でした、今日の一つは
テーマストーリーというよりその仕組みっていうところに焦点が当てるのかな、だから
まあそうですね、ちょっと正直絵の表現とか僕あんまわからないので、
うん、
そこまで漫画詳しいわけじゃ見てるわけじゃないし、
うん、
まあだから今物語的なところをどう見るかみたいな、
うん、
うん、なんか非常にやっぱ面白い、なんかやっぱ2009年からやってるんですよ進撃の巨人、
うん、
で今までずっとある程度続いてて映画化もされてるって、やっぱりこう、
うん、
なんかやっぱシン・ゴジラとかが2014年とかでしょ、
うん、
なんかうまくなんか時代に合っているというか、
うん、
そういう段階に漫画がなっていくのも、
うん、
なんかねその辺僕すごいやっぱ読み返してて思いましたね、うーんみたいなな
るほどね、はい、
でこの機会にも無料だしね、みんな読んだ方がいいですね、うん、読んでますか？
うーんとね、なんで進撃の巨人、
はい、
漫画というより僕アニメ、
あアニメ見てました。あ、渡田くんは？
最初本当に一番最初だけ見て、
うん、
でそこから なんかあんまり自分にグッてこなかったので、そこから読んでないですね、全く。
うん、そうですか。まあなんかこの機会にね、やっぱり読んだ方がいいですよ。ちょっと2人に刺さるにはやっぱりこう広告的な話をした方が良かったかな。
いやでも、うん、進撃の巨人の作者はね、大分県日田市出身で、うん、ね、観光大使かなんかなってるのかな、確か。
あ、そうですか。うん、へえ、観光大使ね。とてもなんか誇ってるようには思えなかったけどな、情熱大陸見る限り。
うん、まあね。
うん。
はい。まあ、いろいろな思いがあるんでしょうというところで。
うん。
そうか、進撃の巨人。でもそういう意味では、その、なんち、限定公開とか、サブスクリプションとかね。
うん。うん、ああ、売り方の面で言うとね、うん、いろいろ新しいなとやっぱ思いますよね。
うん、
なんて言うんだろう。その、やっぱりこれからどんどんそういうふうに新しい方向に移行していくっていうところで言えば、そうだな。でもサブスクリプションって感じなくても、でも勝手に入ってるわけだからね、渡田君。
ああ、そうですね、はい。
うん、最近じゃあ一つちょっと聞きたいんだけど、あ、これ便利だなと思ったサービスは何ですか？はい、
これ便利だ、そうですね。例えばどういう感じとかですかね、なんか。
ネットフリックスですとか、なんかダゾーンですとかなんか。
うん、ああ、そうですね。ああ、でもやっぱ自分は、結構スポーツが好きなので、うん、でそういう面でもやっぱダゾーンに、
あ
ー、そうですね、ちょっと1ヶ月2ヶ月前から入って、うん、でそれから見るようになって、
うん、
でもうそしたら YouTube とかもほぼ見なくなって、
うん、
でなんかほとんどダゾーンでなんか情報 を自分のとこに得てるって感じですね。なんでダゾーンは結構自分の中では便利な存在になってますね。
ああ、やっぱりね。やっぱスポーツ好きな人はダゾーン入るともう廃人になってしまいますよね、本当にね。いや、だって今日はいないけど、合宿に行っている学生パーソナリティもう一人の人も野球好きで、ダゾーン入っちゃってもうやばいですみたいなね。前話してましたよね。
ダゾーンね。
うん。
ダゾーンで主に見るのは
やっぱサッカーですね。うん、
サッカー、
ね、はい。で、特に海外のサッカーとかは普段、うん、やっぱテレビとかで地上で会ってないんで、ほとんど、うんうん。そういうのをやっぱダゾーンで全部、ほぼ全試合をフルで見れるんで、
うん、
それはだいぶでかいですね、自分の中でも。
なんかダイジェストとかもあるんでしょ？
はい、そうですね。
そういうオリジナル編集みたいな。素晴らしいよね。
なるほどね。まあどんどんどんどんそのテレビとか、
うん、
今までそのメディアっていう部分の、まあその相対的な優位性っていうのがね、
うん、
変わっていってる中で、我々はもう自然と違和感なく、そういう新しいサービスに触れてるっていうところがあるので、
うん、
まあこのラジオもそうですけど、ただラジオに関して言えば、
うん、
その時代に合わせて変化してる部分も正直側面としてあって、
うん、
もう今やね、全国どこでもラジオが聞けるわけじゃないですか、ね、うん、その、うん、いわゆるサイマルラジオっていう仕組みでね。うん、はい、ということでちょっとその辺も意識しながらっていうところになってくるんでしょうけど、このラジオですね、
うん、
3つのチャンネルでお楽しみいただいております、はい、まず1つが、FM ラジオ周波数 78.5MHz、 こちら関門海峡を挟みまして、山口県下関市と、福岡県北九州市、このエリア一帯でお楽しみいただいております。周波数は 78.5MHz です。それ以外の地域になりますとインターネットを介しましてサイマルラジオというのがございます。こちら FM 北九州のホームページからサイマルラジオのボタンをクリックしていただくなり、Google や Yahoo などで、サイマルラジオというふうにですね、検索していただければ FM 北九のチャンネル、そちらをクリックしていただきますと、この同じ形でですね、同時再送信でお楽しみいただいております。でそしてもう一つがこちらカメラでございますが YouTube です。このようにして配信しておりますよ。はい、行きます。はい、
見える、
はい、聞けるラジオで Now on Air ということで、もう笑顔でさ、か、うん、わすのももう緊張してないよね。こんな感じでさらっとやりますんでね、うん。はい。では今日最後のお届けする曲、最後にお届けする曲になると思うんですけれども、これ誰が選んだんでしょうか。うん、
はい、僕が選びました。
はい。
まあ、銀河鉄道39の曲ですけども、まあ、やっぱアニメ関連の、さっき進撃の巨人話したので、紹介したいなと思いましたが、まあ、ここの小倉の出身ですよね、作者の人ね。うん、 まあそれもそうだし、まあ進撃の巨人もね、銀河鉄道39も最終的にはそうですが、まあどっかいい世界があるんじゃないかと。ここではないどこかになんかユートピア的なものがあるんじゃないみたいな、うん。そういうノリで旅立つわけだけど、結局ないみたいなね。
うん、
結局現実見ろみたいな。
うん、
まあそういう話ですよね、
うん、
なので皆さんもね、この曲を聴きながら現実をかみしめてください。佐々木勲杉並児童合唱団で銀河鉄道スリナイン。
はい、ということでエンディングでございます。銀河鉄道39ね、佐々木勲さん77歳ということで、
うん、すごいですね。
いやでも僕の中ではね、あのドラマに出てる佐々木勲さんのイメージもあって、
俳優としての、
うん、俳優ですね、うん、はい、ということで、お届けしてまいりました知ってる就活409回目の放送でございましたけれども、いかがだったでしょうか。ということでいかがだったでしょうかということで、今日の、ゲストインターンシップ生の渡田くん、
はい、
はい、感想をお願いいたします。
はい、本当に緊張していてちょっとどうしようかなって思ってた部分はあったんですけど、まあなんとかやってこれたんじゃないかなと自分の中では思ってるんですけど、まあ本当に楽しくできたと思うんで、自分なりに、うん、本当にいい経験になりました。ありがとうございました。
イエーイ。
はい、
なんかあれですね、緊張して、してないとかそういうことじゃなくて、しっかりとやっぱり普段から考えてるからちゃんと言えるんだろうなっていうふうに思いますけど。
うん、
どうですか、客観的にその聞いてて一挙手一投足含めて。
いや、なんかこうハキハキ喋るタイプじゃないけど、
うん、
ちゃんとこう喋るなっていう感じはやっぱありますよね。なんかそのなんか分かりやすくね、どうもこんにちはみたいな感じじゃないけど、うん、ちゃんとこう言うみたいな、
うん、
あ、いいですよね。これで顔も実は YouTube についてはわかるけど、かっこいいし、サッカー部だし、
あのなんていうんだろう、サッカー選手に似てるって言われない？
サッカー選手ですか？でもそうですね、中学2年生とかの時は、うん、ちょっと香川真司に似てるって言われたことはあるんですけど、でもそれ以外は、うん、ほとんどないです、サッカー選手に似てるってい うの
は。いや、だってユニフォーム着させてさ、日本代表ですっていう顔しても全然バレん。
それはちょっと
一回それで空港行ったらいいわ。キャリーケース引いてめちゃめちゃ間違われると、あれサッカー選手かなみたいな、プロか代表みたいな感じありますよね。
いそうだよね、
うん、やっぱりなんかね。
ありがとうございます、うん、
いやだって、昔大黒って選手いたでしょ、日本代表で。
ああ、はい、
似てない、うん、
大黒、
うん、
僕知らないな、大黒。
昔大黒様って言ってね、なんかねすごいあったんですけどね。
うーん、
いつもなんかサッカー選手に言うそうな顔ですけど。
いや、わかるわかる。
いや、はい、嬉しいです、本当ありがとうございます。それは、
うん、はい、ということで、では他にいかがだったでしょうか。
いや、なんか今ちょっと急に全く関係ない、さっき、うん、あの曲が佐々木勲の曲が流れてる時に、うん、ラグビーだよねみたいな、今は。
まあ、そうですね。
で、僕は勝手にこう個人的な見解で読みで、なんかボディービルブームとやっぱラグビーっていうのはこれあると関連があるんじゃないかみたいな、うん、ね、やっぱりこう、やっぱり昔の日本ながらの家父長制を思い出すような男らしさ、今ちょっと口に出しにくいけどからこそ、でもその反動で、まあビジュアル的になんか男っぽいものいいよねみたいな、うん、やっぱり筋肉私たち好きだしみたいな、で結局こう生身の身体にこう回帰していくみたいなね、
うん、
それで言うと僕が流した銀河鉄道39は最終的には機械の体なんかいらないよって言ってこう鉄道が結局生身の身体一番いいよねみたいな、
うん、
なんかある意味この銀河鉄道39の時代に戻っているような感じがありますね。
うん、
うん、これどう、今これ即興にしたらかなりいいんじゃないですか。すごあらかじめ仕込んでおいたかのような選曲。そうでしょ、鉄道最終的に機械の体いりませんからね、うん、やっぱりなんか生身の体は大事だみたいな、僕がちっちゃい頃見た時はなんか古くせえなみたいな、機械とか大事だろうって思ったけど、今結局なんかこうやっぱり筋肉いいよねみたいな、なんかそういう感じないですか。いや、なんかね今日はね、うん、すごい良かったです、僕の中で。バラバラなものがなんか実はつながりがあるのではみたいな、そういう感じが良かったですね。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。ということでお届けしてまいりましたけれども、 そうなんですよね、昨日からラグビーワールドカップが我が国で、ね、開かれましてロシアに勝ちましたけれどもね、なんかね4年に一度だけ一緒に一度だって僕あのフレーズね良くも悪くもね、うん、うーんって思うんですよ、一生に一度だとか言ってもう一回日本に来たらどうするんだって。
まあまあね、
ねまあ、でも今まではそういう世界的な、ね、オリンピック、サッカーワールドカップ、そしてラグビーのワールドカップという形の世界的に大きな大会が日本でっていう初めてアジアですからね、
うん
うんでまあ、そういった流れでやるっていうんですけど、まあ、ぜひ、ね、これももう一回僕が生きている間に来るんじゃないかなというふうに思ってますけど、日本に来てほしいですよね。
まあそうですね、
ということで結構長い期間で ありますので、ぜひラグビー北九州にも、ね、ウェールズが来ますから、
へえ、
うん、ねああいやそうそうそうそうそうね、いろいろと、いろんな形でキャンプとかね、昔のワールドカップ、そっか2002年の時にねとある国とかいろいろあったじゃないですか、トラブルがという形でいろんな形でですね、外国の方来られますんで、ぜひ皆さん、おもてなししていきましょうということで、いつものように終わっていこうと思います。皆さん台風ね気をつけてください、
はい、
ということで、明日はゆっくりするということでね、じゃあ最後タイトルコールいきましょう、はい、ということで皆さん良い週末をお迎えください。いきます、知ってる
就活、
台風気をつけてください。ありがとうございました。